ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。神様、あなたの御言葉は、蜜のように甘く、本当に私たちを力づけ、元気づけ、私たちを本当に立ち上がらせてくださるものだということを信じて感謝します。白浜の教会にも、本当に、あなたの愛が注がれていることをありがとうございます。そして私たちのところにも、その世界中の教会で、この言葉が語られていることをありがとうございます。あなたの言葉にこそ力があります。今日どうかその言葉をあなたが、御言葉を通して語ってください。感謝してイエスの名前によってお祈りいたします。アメン。今日の箇所です。エゼキエル書3章3節4節を読みします。そして仰せられた、人の子よ、私があなたに与えるこの巻物で腹ごしらえをし、あなたの腹を満たせ。そこで私はそれを食べた。するとそれは私の口の中で蜜のように甘かった。その方はまた私に仰せられた。人の子よ、さあイスラエルの家に行き、私の言葉の通りに彼らに語れ。御言葉を食べたらそれは蜜のように甘かったと。御言葉を今日ね、四つに分けて、ちょっと話したいと思いますけど、御言葉を食べる。まあ、御言葉、ね、巻物と書いてありますけども、この当時の、まあ、旧約聖書は巻物に書いてありました。今私たちはこの聖書というもの、これが巻物です。私たち、御言葉です。これを食べると甘かったというのが今日の話ですけども、まず最初、食べるということ。ここまで言っておいてあれですけども、これね、共通点。ちょっといきなりクイズです。このね、さっき、藤原先生と私、私はちょっと年上なんですけども、共通点があるんですね。何かと言いますと、生年月日、血液型一緒なんですよ。8月6日、獅子座の大型。で、性格もね、どうも一緒らしいと。話してるとね、だんだん分かってくるんですよね。いろんな結構共通点がある。で、仲いいんですけども、大型同士ですから、これね、一回喧嘩するとすごい、大喧嘩になるはずなんですけども、でもそれでも絶対、すぐ仲直りするような、そういうちょっとね、大型、のものがあるんですけども、これ、ね、漫画のあれですよ、ルフィと、これは山の漫画のね、ガクっていう漫画の散歩さんですけど、共通点なんです。で、今日のテーマのね、ここなんですけども、この共通点何かというと言いますと、食べればなんとかなると思ってる人たちなんです。他にいません？とにかく具合悪いとき、とにかく食べればなんとかなるという思ってる人たち。こう、ルフィなんかそうですよね。とにかく食って、ね、人に行くとなってる。で、散歩さんも食べればね、救助に行けるっていうね。行ってる間にですね、この藤原先生が体調悪くて、もう俺が行った初日あたりから本当にね、熱もあるらしいんだけども、これも私は似てるんですよ。熱あって本当に辛いんだけど、絶対測らないと。測ってみちゃうと、もうあーってなっちゃうから、測らないっていうふうに。で、食欲もないし、お腹も調子も悪いし、って本当にね、それでも、もう休まないでずっとね、働いてるんですけども、でもね、一つは、とにかく、食べるときには、食べられるものをとにかく食べるっていうね。とにかく何か食べて、体をこう動かすっていう、そういう、なんかタイプらしいと思う。で、だんだん良くなったんだけど、やっぱ調子悪くて、でも、例えば夜とかなると、ちゃんと食べる。で、最後の日にですね、まだ調子悪かったんですけど、私たち、働き人を、ちょっと食事に連れてってくれと。バイキングだったんですね。食べ放題。で、そこに行ったときに、やっぱ最初は、こう、なんだろう、さっぱり系のものをお皿に貼ってきて、あ、先生、だんだん元気出てきましたね、みたいなこと言ったんですけど、そのうち、調子に乗って、カレーとか食い始めたんです。で、とにかく食べなきゃっていうふうに思ってる。で、案の定ね、その後ちょっとお腹壊したみたいですけども、私その気持ちわかるんですね。とにかく、食べればなんとかなる。食べてなければ、どんどんどんどん弱るんですけど、食べればどうにかなる。聖書も一緒です。食べなければ始まらないんですよ。これもそうなんですよ。読まなければ始まらない、食べなければ始まらないですよ。あ、ちょっと今食欲がないから、ね。いや、今ちょっと時間がないから、ね。あ、なんか今ちょっと違う本読んでるから。まず、御言葉を食べる、食べなければ始まらない、食べる。で、もう一つはですね。とにかく、食べればなんとかなるんですよ。聖書を、御言葉を食べてると、とにかく食べてると何かが変わってきます。私、クリスチャンになったのは聖書を読んだからです。もちろん他にもありますけども、私、タスマニア、オーストラリアのタスマニアというところに、3年間監禁されて、監禁じゃないや、留学でね、留学というか、そこでこう、まあ、滞在してたんですけども、何が辛いかというと、日本語の活字が何もない。 もちろん日本語のテレビ番組もない。今みたいにインターネットとかないですし、私パソコン持ってませんでしたから、日本語に触れる機会が完全になくなったんです。田舎町です。タスマニアという、こう、オーストラリアのね、中でも、馬鹿にされるような田舎の町。そこで3年半、これしかなかったんですよ。食べるもの。読むもの。私も、最初から最後まで、しかもなんか説明のところまで全部読みました。何回も読みました。そして私は、もちろん他のね、周りのクリスチャンの、祈りもあったんですけども、神様信じるようになりました。食べていれば何かが変わっていきます。で、もう一つ一番大事なことはこれです。聖書における食事をするということは、それは神様との交わりなんです。ただなんとなくね、一人で食べてるんじゃなくて、これは神様との交わりの時であり、関わりの時なんですね。黙示録にこんな言葉、有名な言葉があります。黙示録の3章20節。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。これ有名な言葉で、これね、イエス様を信じる時の言葉によく使われますけども、イエス様、私のね、心の扉をノックしてます。私の心の扉を開きますから入ってください。でも、そこで終わりじゃないんです。私たちは、毎日、扉を開いてイエス様と食事をして、この御言葉を読んで、関わりを持つことが必要なんですね。もう、信じたからもう別に、聖書は別にいいってわけじゃないんです。信じてからこそ、イエス様と毎日食事をする神様との時間が必要なんです。そのためには、まず、食べなければいけない。読まなければいけない。時間を過ごさなければいけない。ヤコブの 1-21。ですから、すべての汚れや、溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。御言葉が、聖書の言葉が私の魂を救うことができるんです。他のものじゃありません。で、この後ね、ここのところでヤコブのこの 1-22 にこんなこと書いてるね。御言葉を、また御言葉を実行する人になりなさいって書いてます。ただ聞くだけじゃなくて実行しなさい。御言葉を実行する一番最初は何かと言いますと、御言葉を読むことです。実行する前に、そのためにはまず御言葉を読まなければ。食べなければいけない。私たちは、御言葉を食べるところから始めます。じゃあ2番目。食べて今度は御言葉で満たすということですけども、こんなの見つけました。こう天才だけ、ジニアスオンリーって。俺すぐわかる。この天才じゃなくてもわかりますよ、これ。答えちゃんと。これ、あとなんかこういろいろこう書いてますけど、何が言いたいかと言いますと、じゃあ、何を満たすのか、何で満たすのか。私たちは満たされたいと思ってます。ね。幸せいっぱいになる本。毎日が幸せいっぱいになる本。幸せいっぱいになる本。毎日が幸せいっぱいになる本。全部違う人が書いてます。幸せ、何かね、満たされたいと思ってるんです。で、まあ別に営業妨害しませんけども、この手の本が、キリスト教関係でもいっぱいあります。もちろん批判しません、否定しません。ですけども、何で満たすのか。自分のこのね、中を、聖書以外のもので満たしても、変わらないです。変わったように思っても変わらないです。そういうふうに私は信じてます。だから、御言葉にとどまること。聖書っていうのが大事なのね。学びの重要性ということで、まあ、ちょっと宣伝になりますけども、水曜日、毎週水曜日の10時、昼間10時と夜の8時から、ここでね、バイブスタディやってます。さっきね、今週はエゼキエルと言いましたけども、1回だけまだ終わってないヨハネを今週やって、その後はエゼキエルに入っていきます。で、エゼキエル書ほどわかんない本、ないじゃない?ないと思うんですよ。で私、これ一番大好きな本なんですけども、学ばなければわかんないし、学んでいくとどんどんどんどんわかるようになるんです。つまり、満たされるまでに食べ続けるんですね。じゃあ私たち御言葉で満たされているかどうか。御言葉以外のもので満たされていることはないか。御言葉というのは、この聖書というのは、硬い食物なんです。聖書にも書いてあります。特にエゼキエルとか、その予言書とかね、旧約聖書というのは難しいかもしれない。硬いかもしれない。でもそれでも、だからといって、ジャンクフード他のものでね、満たしていない。さっき上でね、うちの娘がね、こう、コンビニで買ったなんかこう、つくねみたいなの食べてて、で、俺もおいしそうだから、一口もらったら、ここから平さんが来てね、 こういろいろ言うんですよ。これは癌になるとかって言うんですよ。ああ、やばい、俺今日のメッセージの、この話してるのに、一緒に食べてったと思いながら、これには添加物が入っていて、おお、素晴らしいですよ、平田さん。もう帰っちゃったけども。俺ね、あれね、やっぱ時々言ってもらえないと、だって本当だもんなと。別にローソンとかのファミマの営業妨害しませんけども、絶対そのキュウリのね、浅漬けの方が絶対いいってわかるでしょ？そっちの方が、まあ、体にいいかどうかわかんないけども、米、普通の米とね、そういうものを食べた方が、そういうジャンクフードよりはいいと。聖書も同じなんですよ。いろんなね、添加物いっぱいで美味しい、口にはね、本当にいいものはいっぱいあるかもしれない。で、たまにはいいですよ。私も好きですよ、それ。子供、駄菓子とか好きですよ。でも、一番、私たちの体を作っていくのは、やっぱこの御言葉なんです。聖書なんです。で、御言葉に対する態度として、その前にあるね、一つ、この間さっき言ったのが、前にね、またいろんな、ちょっと敵が増えるんですけども、パッションって映画があったんです。メル・ギブソンかな、パッション。それやったときに、私もあれすごく素晴らしい映画です。素晴らしい映画です。私大好き。でもね、こんなこと言った人もいた。あ、今まで聖書を読んできて全然わかんなかったことがこれの映画でわかりました。ふざけんなでしょ？ふざけんなじゃない？俺ふざけんなと思いました。え？聖書を読んでわかんなかったことが映画でわかるの？この本でわかるの？この映画でわかるの？このミニストでわかるの？このプログラムでわかるの？このメソッドで、このなんかいろんな学問で、わかるんですかと。もちろんね、そういう娯楽であったり、何かプラスアルファあってもいいと思う。でも、これよりね、確かなものはないんです。ないんです。御言葉に対する態度で、二つね、良くないもの、何かと言いますと、わからないとき。わからないからといって、わかりやすいもの、耳障りの良い福音を探してしまうこと。ね、他に良いもの、つまりジャンクフードですよ。耳に良い、口に良い。なんとなく分かりやすい。でも、だんだんだんだん聖書から離れていきます。で、聖書が分からないところを、エゼキエルなんか全然ね、読まないで、終わってしまうかもしれない。二番目。もう一つはね、もう知ってる。聖書知ってるっていう人がいる。もう聖書のお話はもうね、知ってるし、全部知ってるし、暗証聖句もバッチリですっていう人も時々いるんですよ。で、すごい、私なんかもうね、暗証聖句苦手なんだけども、もう全部頭に入っていて、こう、機関銃のようにね、こう言える人がいるわけです。メッセンジャーとかね。だけど、例えばね、ある、まあ、いや、ある有名な牧師はね、こう、メッセージの作るときに、もうギリシャ語とかヘブル語は必要ないですっていう人なんです。勉強する必要ないです。で、私そう思わないです。ギリシャ語、ヘブル語の中に私たちが知らないことまだね、いっぱいあると。でもその人はもう知ってると思ってる。その牧師。で、ギリシャ語、ヘブル語とかその聖書についてもっともっと研究しようとはしないんだけども、なんかしないけどこの世の、心理学とかカウンセリングとかその手のものはいっぱい教会に入れて、それで人々をこう集めるようなことをしている、人もいます。その人は聖書はもう知ってる。もう、学び尽くした。これ両方間違いです。両方間違いで両方共通点は、他のもの、聖書以外のものに何か求めるっていう共通点なんです。じゃあ私たちどういう態度を取るかと言いますと、聖書に感動があって、聖書がやっぱり大事なんですよ。これが唯一、誠の神の言葉なんですね。皆さんこんな体験ありませんか？あると思います。メッセージ。ね、今日のメッセージがどう響くかわかりませんけども、なんかしないけども、今日のメッセージ、なんでわかるんだろう。今の自分の心の状態、今の自分の悩み、今の自分の本当にね、問題を、なんでこの人はわかるんだろう。なんで今日のメッセージはこんなに心に響くんだろう。なぜかというと、ね、ティムさんのメッセージでも私のメッセージでもいいですよ。でも、ティムさんが知ってるわけでも、私が知ってるわけでもなくて、神様がこの聖書を通して、あなたのことを、私のことを一番よく知ってるんです。その一番よく知ってる神様がこの聖書を通して御言葉を通して私たちに直接語るんです。だから聖書に御言葉に感動があるんです。感動がないとしたら 読んでください、もう一度。で、聖書にはもう一つ謎があるんですね。私たちは、この聖書を一生かかってもわかりません。残念ながら一生かかってもわかりません。わからないから私は毎週毎週、皆さんと一緒に聖書を学んでいます。ギリシャ語もヘブル語も、もっともっと学ぼうと思っています。このね、黙示とかね、奥義とか聖書出てきますけども、それ謎、外って言いますけども、一生かかってもわかんないものを私たちは追いかけてる。パウロもそうでした。私たちは、聖書に感動があると分かってるから、そして聖書に謎があって自分はこれが分からないと思ってるから、だから読むんです。だから学ぶんです。だから求めるんです。ヘブル語の中で求めるという言葉が2種類あるんですね。日本語で分からない、日本だと分からないんですけども、同じ求めるという言葉の中に、ダーラッシュというものとバーカッシュというものがあります。で、バーカッシュというのはさっきの3部みたいに、こう感情的に神様に求めること。これをバーカッシュと言います。でも、同じ日本語の言葉で求めるなのに、ヘブル語に直すと、ダーラッシュという言葉。それは何かと言いますと、聖書、御言葉を通して、知的に求めるところです。もう、理路整然と分かるように、この聖書を読み解いていって、それで分かるって、そういうね、読み方があります。だから私たちは、聖書を学び、聖書を読み、聖書を求めるんですね。そして、御言葉によって私たちは真理を知って満たされるんです。他のものじゃありません。御言葉です。ヨハネの8章31節。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。有名な言葉ですけども、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。でもその条件は、私の言葉にとどまるならってことです。私の御言葉にとどまっているならば、あなたは真理を知り、自由になります。そう聖書は言ってるわけですね。じゃあ三つ目。まあ今日の、一番まあ、テーマというか、このね、甘いと、御言葉は甘い。いろんなとこ書いてあります。詩編の19の9と10。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい。蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。詩編119の103。あなたの御言葉は私の上顎になんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。ヨハネの黙示録10章10節。そこで私は御使いの手からその小さな巻物を取って食べた。するとそれは口には蜜のように甘かった。甘いらしいんですよ。しかも、エゼキエルなんてこのね、この巻物だったけど、これ食べたって言うんですよ。幻っていうかね、神様に食べろと言われて。御言葉は甘い。蜜のように甘い。この、甘いものっていうの、私山登りするので、この甘いものっていうものは、ただね、なんていうか、こう、美味しい、こう、グルメ的な感じのね、甘いだけじゃないことが、そうですね。あとこう、今、うなずいてる。昔の人は言って申し訳ないですね。私たちのもそうですけども、子供の頃って、そんなにしょっちゅう甘いものってね、手に入らなかったり、食べれなかった。私でもそうですよ。私、今年50ですけども、子供の頃って、甘いものってそんなに周りになかったの。で、夏休みなんか行くとね、おばあちゃん家に行くと、こう、ま、畑にトマトとかキュウリとかあるんですよ。それは食っていいんですけども、甘いものっていうのは、子供の力では入手不可能なんですよ。で、おばあちゃん家にはね、こうね、みかんのね、こう、つけたお酒がある。発酵してるの。それ甘いって分かってる。でもお酒じゃないですか。でもおばあちゃんも気にしないので、こう飲め飲めって飲むんだけども、それで酔っ払ったりしたことあった。もう、甘いものって子供にとって本当に大事なんですね。甘いもの。大人にとってことです。じゃあ、なんで甘いもの。日本人とね、このヘブルのユダヤ人とね、感覚が近いと思うんですけども、甘いっていうのはマーラスとかマートクって言葉を使うんですけども、甘いっていう意味の他に、まあ一つね、美味しい。これありますよね、美味しい。でね、貴重なもの。貴重なんですよ、甘いの。砂糖が貴重な時代もあったんです。で、 元気が出るんです、甘いものって。山なんかでもそうです。聖書の中でも、こんな言葉、こんな、記述があります。サウロの息子、ヨナタンがね、戦場で、もう疲れた。もう疲れて、疲れて、もう戦うことができないって時に、蜂蜜をね、ちょっと舐めたんですね。そうすると、目が輝いたっていう箇所が、第一サムエルにあります。で、目が輝くっていうのは、ただね、こう、目が輝くだけじゃなくて、力とか元気が回復することを意味するんです。甘いものによって元気が出る。元気づけられる。勇気づけられる。そういう意味がこの甘いって言葉になる。もう一つは、それが心地よい。心よい。そういう意味があるわけですね。御言葉の甘さ。皆さん体験したことありますか？御言葉が甘い。御言葉によって元気づけられる、勇気づけられる、励まされる。御言葉によって本当にね、とろけるような、本当にこう神様からの感動をもらったこと。あると思いますよ。御言葉は力なんです。御言葉は力。私は何度も体験したことがあります。で、今も体験し続けています。だから、今日もそうですけども、こんなにね、御言葉と、ね、そらっちも聖書読めってこの言ってましたけども、聖書読みましょうというわけですけども、今年の初めに、アーサー・ホーランドさんが、こうね、メッセンジャーで来て、その時に、イザヤの66の1っていうところを、こう、言ったんですね。で、これって私にとってすごく大事な、ところでもあって、何年か前にね、この教会が離れるっていうか、この家を建てようとした時に、与えられたところでもあるんですね。で、私、日本に帰ってきて、タスマニアに、で、クリスチャンになって日本に帰ってきてから、3年間、ただの家に、ただで住まわせてもらったんですけども、でもそこをそろそろ出なきゃっていうふうに思うようになって、家を建てようと。家を建てようとね。で、その時にさっきの写真出てきた大工さんの、ももさんが、安く、本当に安くね、数百万で、建ててくれるということで、設計図も作って、もう決まっていたんですけども、その設計図どっかにまだ取ってあるのね。でもその時に、神様に祈ったら、この箇所が当たる。で、こんなこと書いてあるね。私のためにあなた方の建てる家は一体どこにあるのか。私の憩いの場は一体どこにあるのか。それを聞いたときに、私は、あ、そこじゃないなと。そこじゃなくて、今私たちがやるべきこと、いるべき場所、建てる家というのは、ここだな、のポイントだなって、その時思ったんです。で、そうこうして、去年、今年のアーサーさんのメッセージで、この同じ箇所がですね、しかもその前の部分をね、読みますと、主はこう仰せられる。天は私の王座、地は私の足台。有名な箇所なんですけども、私、これね、気づかなかったんだよ。同じ箇所だった。で、アーサーさんは、ね、こんなこと言うね。この自然が俺の礼拝堂だ。天はね、私の王座、地は私の足台。神様もそう言うんだから、この大自然が俺の礼拝堂、かっちょいいっていうふうにやったわけですよ。で、その笑い取るところで、なぜか自分はもう号泣したんですよ。その言葉を聞いて。みんな笑ってるところで私号泣した。なぜかと言いますと、私ね、一つだけやり残したことというか、自分はいろんなことをね、こうやってきましたけど、一つだけ本当にね、心の中に引っかかったこと。それは、自分は山登りをする人だった。山登り、ね、日曜日は山に行ってる人だった。年間本当にね、年間というか8月なんか言うと半分以上山の中にいる人だった。でも、クリスチャンになって、山にあんまり行かなくなってから、そういう人たちとの関係も、まあ、立ってはいないんですけども、どっかでね、この人たちには福音が伝わらないっていうふうにどっかでね、思っちゃってた。なぜかというと、自分がそうだったけども、日曜日に山に行かないで教会行くなんてって、思うじゃないですか。で、どっかで、この人たちは、ちょっと自分の、こう、なんだ、責任、範囲ではないのかなって僕は思う。ですけども、やっぱ心の中引っかかっていて、この去年あたりから私は山に帰っていて山に登るようになりました。自分の趣味でもあるし、でもそこで何か本当にね、したいと思った時にアーサーさんの言葉をもらって、あ、神様からなんか OK をもらったような気がしたね。自分は、その自然の中で神様のことを語る何かそういうね、飯を求めてもいいのかなと思ったんです。で、この8月にですね、 一人で登った山で、山小屋に泊まることがあったら珍しいんですけども、その山小屋に泊まった時に、その山小屋の親父さんとか、あとそこに泊まっ、来てる人たちといろんな人で仲良くなって、自分がその時また語られたんですね。その時はさすがにね、泣きませんでした。みんな変な人でもらえるから。でも、その時にどう思ったかと言いますと、こんないい人たちが滅びに向かっていく。こんないい人たちが、もしね、福音を伝えられないまま、滅んでいく。それがね、耐えられない。で、その時に同時にね、神様に、というよりも自分で考えたんですけども、この人たちに福音を届けたい。で、山小屋って大抵ね、暇な時に、雨の時に行くからみんな暇なんですよ。暇だからお酒飲んでるか、本読んでるかなんですけども、その本棚がいっぱいあるんです。そこに聖書がないんですよね。よく見たら。自分はいろんな山小屋ってよく、そのね、そこで行っちゃう本読んだりしてるの。聖書がないんです。だから今度自分は、山登るついでっちゃないですけども、ちょっと違いますよね。百名山行くときに、聖書を持って山小屋にね、こう置いていく、そういう働きをしたいなと。違います。本を置くついでに100メートル登ります。ね、逆じゃないです。そういうふうにね、力を与えてください。例えば、エゼキエルの3の11。これは私にとって大事な、今日のメッセージの場所のその後ろですけども、日本への飯の、箇所です。私はこの日本宣教師になるために、海外、タスマニアに、で勉強したんだけども、一つだけね、絶対行きたくない国があります。それ日本でした。なぜかというと、日本に地震があるじゃないですか。関東大震災、まあ来てないじゃないですか。で、地震も来るし、なんか日本ってこう、選挙が大変そうだしっていうふうに思ったので、神様はどっかね、他の国、インドネシアとかね、そういうところに宣教師として、行かせてくださいっていうね。エゼキエルの3章、全部ですけども、例えば11節にはこう書いてある。さあ、捕囚になっているあなたの民のところへ行って彼らに告げよう。彼らが聞いても聞かなくても、神である主はこう仰せられると彼らに言え。という。囚われているあなたの民のところに行きなさい。ここにはね、こんなことも書いてある。私はあなたを難しい外国語を話すために使わすのではないって書いてある。宣教師になって、インドネシア語も勉強してね、英語も勉強してと思ったけども、神様から勉強しなくていいって言われた。そう思いました、私。で、しかも、彼らはね、簡単に信じるけども、あなたの民はなかなか信じないよ。そのために私はあなたの顔を、あなたの、心をね、もう固くし、強くし、そして、彼らがね、聞こうが聞く前が語れるようにしてくれるよっていう、そういう言葉を私はいただいたと思っています。実際ね、こういう働きをしてると、なかなかね、こう、サタンに言ってくるんですね。お前のやってること無駄じゃないと。どうせ聞かないんじゃない。子供たち去年あんないっぱいいたのに、みんないなくなったよ。この教会でも、昔、今ね、いっぱいユースもいますけども、いなくなった人たちもいっぱいいます。本当にこう、家庭にも事情があって、その時には神様信じて、で、来てた子たちが、もう名前も忘れちゃったぐらい、たくさんいます。そんな時に、本当にね、自分の無力さを知るんですけども、でも、それでも、立ち上がる力を、この聖書の言葉が与えてくださるんですね。だから私は、この御言葉の上に立って、力をもらって歩んできた。皆さんもそうだと思います。ヘブル 4-12、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。神の言葉は生きていて力があります。力があります。そして最後、御言葉を語るということ。出ました。ね。結構俺好きなんだ、これ。なんかこう、よくね、俺こう、バカにするじゃないけども、なんか、ちょっと怖いとかさ、なんか、悔い改めるとかあるじゃないですか。でも結構ね、俺田舎に行くときにね、これがあるとね、ほっとするんだよね。語るってこと。御言葉を語るっていうこと。その方はまた私に仰せられた人の子よ、さあイスラエルの家に行き、私の言葉の通りに彼らに語れと。まあ、シンプルですよね。御言葉を食べて、御言葉に満たされて、御言葉に力をもらって、御言葉を語る。それも、私の言葉の通りに語りなさいって神様が言います。
この語るときにですね、どっか書いたかな、書いてないな。なんか相手をこう、納得させようとか、相手をこうね、理解させようとか、そんな考えなくてもいいのかなと。相手に聞かせな、さっきのところだと、聞いても聞かなくてもって言いましたよね。だから聞かなくても、聞かない人に語ってもっていうのもあるかもしれませんけども、聞かなくても聖書は私にはっきり言ってるのは、語りなさいって言ってるんですね。相手を論破しなさいじゃないです。語りなさいって言うんです。聞かせなさいって言うんです。語ること、ね、そうとは言ってもね、そこら中でなんかそんなこと言ったら変なおじさんになっちゃいますから、皆さんも、あれですけども、この絵、最近、ありましたね。フリューゲルはサッカーチームですけど、ブリューゲルのバベルのと見に行った人見ます？これ。あんまり、あれだね。これはわかります。シャガール。これはね、画家の、聖書の中の画家のシーンを描いた、ね。語るっていうと、なんかね、こう、講談からね、語ったり、駅前に立ってこう、なんか、悔い改めとか言ったりとかね、スピーカーでとか。そうじゃないんですよ。それでもいいんですけども、私たちはいろんな方法で語るように神様からそれぞれ与えられてるんですね。ある人は音楽、ある人は芸術、ある人はね、人との関わりの中で、私たちは神様の言葉を語ることができます。それはつまり、私たちが御言葉に生きるということなんですね。御言葉の中を生きるということ。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、態度を教えながら責め、戒め、また進めなさいというふうに聖書に書いてあります。御言葉を述べ伝えなさいと。時が良くても悪くても、相手が聞いても聞かなくても、しっかりやりなさい。しっかり生きなさい。私もね、割と口下手って、本当は、あんまりこう、人前出るのは結構すごい。でも、駅前で路傍伝道とかダメな人なんですよ、私は。個人伝道もダメな人なんです。で、本当は子供伝道もダメな人。だから、改造の格好してるんですよ。昔はダースベイダー被ってました。恥ずかしいから。でも、御言葉を伝えなさい。相手に伝わる。もちろん、ね、相手に伝われば一番いいんですけども、伝わらなかったとしても、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。神様があなたに与えた、あなたの生き方、あなたの賜物を使って、あなたの人生を使って、御言葉を伝えなさい。それが、クリスチャンの、私たちの役目ですよね。最後に、一つ、今回のね、お話をしたいと思うんですけども、最後ね、ここを去る前に、もうほとんど3日間、3泊4日かな ?4 日間、観光旅行とか全然しなかったので、最後ね、家族で、じゃちょっとこの海でも見て帰ろうかって、朝行ったんですよ、三大駅に。で、海沿いをドライブして、その三連駅に行ってみたんですけども、で、その日は、もうちょっと荒れてましたね。波が荒くなってきてる海を見ながら、で、じゃあそろそろ帰ろうか、ね、食事でも行こうかと。ただね、若い男たちがこの先、この辺からね、こっち方面をずっと見てる。海を見てる。でね、人がいるっていうの。で、私たちも、その、自殺、願望を持った人が電話かけてくるのは何度も見ましたし、私が行くたびに必ずそういう人がいました。でも、実際に、ここにね、飛び込んだ人っていうのは初めて見ました。その日の朝。その時最初自分が考えたのは、見てもいいのかなって思った。どうしよう。わかんない。あそこにいるっていうからこう、と思ったんだけども、なぜかというと、娘と妻に、見せていいのかなって思って。私ね、水死体見たことあるんですよ。何度か。あまりにもじゃない。あまりにもじゃないというか、ね、でも、そう考えてる時間もないぐらいのものだったので、見ました。で、よく見ると、この辺ですよね。ちょうどこの辺ですよ。この荒れた海の、ね、波間に人影が見えるんですね。で、最初も見てね、よかったのは、よかったと思って。死体じゃない。こういう状態じゃなくて、立って、なんかこう、必死にでもないんだけど、ぷかぷか浮かんでる感じで、よーく見ないとわかんないんだけども、でも、人がそこに浮かんでいると。そのうち警察が来ました。で、周囲に緊張が走ります。で、朝早いので、まだ観光客もほとんどいません。 その若者のグループと私たちの家族と地元のそのお店をやってるおじさんたちが何人かいるぐらいです。で、おじさんたちはその人のことを知ってるみたいでした。朝そういえばその辺にいた。で、その時自分が次に考えたことは何かと言いますと、自分に何ができるか考えたんですね。実は私今までにですね、4回溺れた人を助けた経験があるんです。別にその水泳すごい得意ってわけじゃないですけども、なんか知んないけども、4回助けてるんですね。で、1回目は、中学生の時に、海で弟を助けたんですね。皆さん面白いですよ。水中でね、助けてって声聞こえるんですよ。潜って、私潜ってたら、助けてって声が聞こえたんですよ。水中で。たら、うって見たら、弟がね、浮き輪から落っこってこうやって溺れてる。で、私その後中学生だったんだけども、泳いで行って、こう、下から持ち上げて、助けた。1回目ね。で、2回目はですね、私、大学、休学中に、ちょっとこう、まあ、感傷的な気分もあってですけども、南の島、式根島というところに一人でキャンプしてた。その時にですね、まあ、遊びに来ていた、東京かどっかの高校生の女の子を助けたこと。その時も同じ状況だったんですけども、助ける時って、溺れて助けるときって、今日気をつけないとね、自分が溺れちゃうんですね。なぜかと言いますと、向こう必死ですから、すっごい女の子だろうが、子供だろうが、すごい力でしがみついてくるんですよ。だから、正面から行っちゃダメ。後ろから回り込んで気づかれないように気づかれないように行って、で、泳いで行って、こう、まずこう、相手を持ち上げて息させると。で、こう、浮き上がらせて、その後、とにかくこう、もうだから、あれですよね。正面に回らないように回らないようにしながら、こうやって助けるわけです。で、3回目はですね、これは結構楽だったんだけども、これ真冬でした。私、職場でですね、旅行に行った時に、お正月、桟橋、なんで海なんか行ったのか思うんですけども、桟橋で待ってた時に、その、障害を持った人ですから、発作を起こしてそのまま落っこっちゃった。真冬の海の中に。ただ、周りの人たち全然助けないんですよ。私と違う班だったんだけども、で、私遠くから見てたんだけども、ドラム行かないから飛び込んで、ジャンパーのまま、革製のまま、しかも、財布も全部入ったまま飛び込んで、でも、気絶してるから、こう、しがみついてこないので、割と簡単に助けられたんですけども、でも問題はその後ですね、助けた後、その人はみんなに解放されるんですけど、私ほっとかれまして、自分もほら、もっと構ってって言えばよかったんだけども、でも、毛布も渡されないまま、そのまま船乗って、あたりまで行ったのかな。そしたらもう風邪ひいてですね、その正月はもうずっと寝てたっていうことがありましたけども。で、4回目はですね、最近ってもあれだね、ここに来てからですね、ここ来てから私犬飼ってたんですけども、犬と一緒に川に行った時に、川で遊んでた時に、男の子が溺れて流れてきた。で、それを、今度はね、チームですよ。犬と一緒に助けに行った。で、私ずるいですから、こう、マレーって言うんだけど、マレーに先に行かせるんですよ。で、子供はこう、やっぱほら、捕まるじゃないですか。犬に捕まって、犬が今度溺れるとこって。で、そこを後ろから行って、こうやって、犬はほっといて、男を助けるっていうことをしたんですけども、まあ、よく今までね、生き残ってたと思いますけど、私泳ぎは得意なわけじゃありません。でも、目の前で起こったことに体が動いてしまう。そのね、目の前の必要が飯だっていうふうにね、思ってますので。でもちょっと間違えると、ニュースになるパターンですよね。助けに行ったおじさんがなんか死にましたって。本人助かってんだけど。だからこの時もですね、最初に思ったのは、助けなきゃと思ったんですよ。でも、この時、自分何もできなかった。どうすることもできなかった。だってこんな高い崖の上から、しかもこんな荒れてる海で、もう考えもつかなかった。何していいか分かんなかった。で、どうすることもできないで、祈るしかなかったんです。祈りは力です。分かってます。分かってますけど、目の前で起きてることに対して自分は何もできない。祈るしかできない。と自分の無力さ、弱さ、不甲斐なさを思いながら、それでも祈ってたんです。で、だんだんそのね、間にも、この展望テラスが立ち入り禁止になって、警察が消防がいっぱい来て、無線が置かれて、こうね、対策本部がここにできて、で、それでもだんだんその人はゆっくり沖に流されていくんですよ。で、ボートが来るのか、ヘリが来るのか、どうなるんだと本当に祈りながら待っていたら、この岸壁をね、いつの間にかね、降りていったレスキュー隊の二人が、泳いで、助けに行く。タンカーみたいな振ろうと思って、この要救助者の方に、荒れる海を泳いでいく救助員が見えたんですよ。ボートでもない、ヘリでもない。かっこよかったですよ。で、安心しました。もう大丈夫だと思って。 で、涙出ました。で、彼らがその要救助者のところまで追いついたのを見届けてから、その三段壁を後にしたんですけども、その人が自殺志願者なのか、たまたま事故でね、起こっちゃったのかはわかりません。で、もし、自殺志願者であれば、まあ、一旦病院に運ばれるんですけども、その後、藤山先生とかね、ヨハネたちが関わることになったんだと思います。で、このことを通して私はこんなことを思いました。自分もこのね、このレスキュー隊員のように、行きたいと。何も今からね、筋トレしてね、こう、海猿みたいにこう、マッチョになって、レスキュー隊員になろうっていうわけじゃないです。そうじゃないです。でも、人生の荒波の中で、どうしていいかわからない、そういう人がいたら、そういう子供がいたら、迷うことなく、躊躇することなく、この救いのね、フロート、浮き輪を届けに行きたい。自分一人で行ってもね、しがみつかれて終わりですよ。自分一人で行っても、自分が行ってもしがみつかれて一緒に溺れてしまいます。ですけども、これがあれば絶対に助かる。これにしがみついてれば絶対になんとかなるっていうもの。自分にとってはそれ聖書です。この世の中には、そして教会の中にもですよ。自分を助けてくれそうな、なんとか浮かんでいられそうなものはたくさんあります。一時的にはそれが必要な時もあるかもしれません。でも、私たちが絶対の信頼を置けるもの、置くもの、どんな状況であっても自分を助けて、立ち上がらせ、密度に甘く力づけてくれるものは、この聖書の御言葉以外にはありません。それを届けるのが、私の飯であって、私たちクリスチャンの飯であり、使命なんですね。さっきもね、エゼキエル言いましたけども、私たちのすることは相手に聞いてもらいたい、聞いてもらったり、同意してもらうことじゃありません。相手が聞こうが聞く前が、はっきりと神の言葉を語ることです。そして、そのためにも、その前に自分自身がこの神の言葉を自信を持って生きることなんですね。この御言葉を食べ、満たされ、私たちが御言葉に生きること、この甘いね、蜜のように甘い、その味を知ってる私たちが、御言葉の通りに生きること。まず自分自身が日々の御言葉をしっかり食べて、他のジャンクフードではなくて、御言葉で腹を満たして満足して、御言葉が蜜のように甘いんだということを、御言葉の感動を体験していかなければならない。エゼキエルの、中毒が続いてね、難しいかもしれませんけども、ぜひ、もし分からないことがあったら、勉強会とかも来てください。そして、ティムさんでも私でもね、セールのリーダーでもいいですよ。聞いて、一緒に読んで、なんで、ここらどういうことなんだろう。そういうふうにね、御言葉をね、味わうことを皆さん、楽しむことを体験してください。後ろにこのグループディスカッション3つ書いてありますけども、1つ目は今日のメッセージ一番印象に残ったこと。2つ目は、この、聖書の言葉で励まされた体験。蜜のように甘い。ね、私だけではないはずです。皆さんもそういう体験あると思います。その体験を分かち合ってください。で、三つ目は、御言葉を語ること。生きること。私たち、ね、クリスチャン。クリスチャンなくてもいいや。この御言葉を生きること。御言葉を語ること。人々に伝えていることについて、自分の考えというかね、どんな風にこう、ちょっと分かりにくい質問かもしれませんけども、どのように生きたいかでもいいですよ。そういうことをね、話し合ってみてもらえたらと思います。御言葉は蜜のように甘いです。エゼキエルがそうだったように私たちもこの聖書を食べて、御言葉で満たして、御言葉の甘い、甘さに力づけられて、そしてそれを語る人生を、送っていきたいと思います。お願いします。ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。私が与えるこの巻物で腹を満たせ。神様、あなたの御言葉、この聖書が私たちに与えられたことありがとうございます。私たちがいつでもあなたにこの御言葉を通して出会い、あなたと交わりを持つことができることありがとうございます。あなたの御言葉が私たちの足の光であり、私たちの生きる糧であることを感謝します。神様、どうか私たちが、この日々、あなたの言葉を、味わい、力づけられ、それを、 語っていくことができるように助けてください。人に伝えていくことができるように助けてください。今、私たちの中で本当に弱っているものがいたら、あなたの言葉によって、聖書によって、力づけてください。もし私たちが迷っているとしたら、あなたがこの言葉によって道を示してください。私たちが次のステップを求めているとしたら、あなたがこの言葉によって示してください。私たちはこの言葉によって、そして御言葉を語りながら、この御言葉と共に生きていくことができるように立ってください。感謝します。今心を合わせて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。じゃあこの後、捧げ物の時間を持ちたいと思います。献金は、強制ではありませんので、今日初めての方、また、申し合わせない方は、隣の方にね、後ろの方にパスしてもらいます。